緒に礼拝を守られることもすごく嬉しいと思います。あの先ほどいろいろありました、イエーイとか言って何のこっちゃって思ってた方もいるかと思うんですけれども、実はあの私たちの教会ではもともと4年ぐらい前、2015年からモザンビーク、アフリカのモザンビークで、子どもたちのミニストリーのに関わっています。そしてそこで、建物を建てていて、でいよいよ4年越しですけれども、やっと来年幼稚園が開校します。そして幼稚園プラス、同じ場所を使って午後は職業訓練校みたいなのをやっていきたいんですね。でそこで、できるコースを少しずつ、増やしていこうということなんです。でやっぱりそう考えたときに、まず井戸やっぱ必要だよなっていうことになったんですよ。でちょうどその前になって、生きる水の川っていうのがすごい私たちの教会でテーマになりました。ちょうど市街行ったあたり覚えてるかな。それで神様、この、アフリカ そのミニストリーが子どもたちに、またコミュニティに命の水の川を流すものとしてあなたが用いてください。そしてそのための印として、まず一番最初に井戸のお金が与えられますようにって祈ったんです。そしたら速攻で約束献金、井戸を一番最初にいただきました。そこから井戸井戸言ってきたんですけど、実は実際にお金が入るまでがすごい戦いだったのそれですごい祈ってもいいのも、やっぱちょっと何かがあって、ずれたりなんだりとかで、でももう発注しちゃったし、もう前頭金払っちゃったし、でも信仰で、ね、神様から受け取ったことだしっていう感じでこう、戦いながらやってきたんですね。でそれがあって、やっぱり命の水ってことと井戸が開かれるってことが、私たちにとってここ4ヶ月ぐらい、7、8、9、10、11、5ヶ月目に入りますね、鍵だったんですね。それで本当にこうやって回ってドリルしたりとかやってきましたけど、本当に皆さん今井戸が開かれつつあります。
いやー、ハレルヤ。
ですから私たちはその宣言するものもいいんですけど、実際見ていきたいんですね。そうでしょ、実際宣言していることが起きるのを見ていきたいんですね。で今私たちが今その季節に入っていることを宣言します。
アーメン。
それで実は私今頃もうモザンビークにいらっしゃるんですけども、ちょっとモザンビーク日が少し伸びて、来週の、木曜日、
ね、
それから7日に行ってきます。1月ぐらいいてくるんですけども、でそれも伸びちゃった。でなんで伸びちゃったかというと、災害が起きたからなんですよ。で災害が起きて、サマイタンチパースからお呼びがかかって、それでいろんなところ行って、やらなきゃいけないことがあった。でもそれもすごい感謝で、結局そういった働きを通して、たくさん の多額の献金がサマリタンスパースから各地に流れたんですよ。これも井戸でしょ。しかも実際にこちらに来て、それでそれぞれの団体が使って、屋根の工事だとか災害支援の働きだとか、いろんなことのために用いられてるんです。ね、そして、おととい、昨日、井戸の水が、井戸の、井戸が開かれて、こう水が溢れ始めてるっていうのを経験してます。で、それすごい感謝なんですけど、井戸って、本当に打ち破るまで一滴も水ないんだよ。
そう、ないのよ。
一滴も水ない。で、そこがすごいしんどいんです。だけども私たち信仰で押し続ける、ドリルし続ける、宣言し続ける、やっていかないと。でも開いちゃうと今度もう誰も止められないので、すごいでしょ。だからその誰も止められない流れが来るまで、私たちはその信仰を持って進み続けます。ますますこの止まらない流れっていうのを期待していきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ。今日はですね、ちょっと何の話をしようかと思いますと、実は宗教の例について話すことを導かれています。それなのでそのことを話したいと思います。で実はもうこのメッセージほぼパクリですそれなので皆さん原文を見たいと思えばいけます。それなので今日の動画にここでオリジナルが見れますっていうのを書いておきますの でそれが日本語で字幕ついてますので、それで復習みたいな感じで見てほしいと思います。ですか。でよくその宗教の例という時にいろんなイメージがあるわけ、私たちで例えば保守的だと宗教の例が働いてるって考えたりもします、ね、それとか賛美が歌うから 宗教の例があるとかね、もしくは修法あるから宗教だけ修法なくてもね、同じようにプログラム流れてるペンテコの教会だっていくらだってあるんですけれども、だけどもなんか修法あると、あの修法しちゃった、修法あるとなんか宗教的だとか、ね、あとペンテコスだと宗教的じゃないとかね、なんかそういうふうないろんな、うん、こう自分なりの、まあ、考えとか理解っていうものがあると思います。あともっとあるのがカジュアルだと宗教的じゃないね、いい加減だと宗教的、フリーダムって言ってれば宗教的宗教的じゃないとか、ね、でだからそれとか、あの、まあ、いろんな勘違いもあり当てる部分もあるのかもしれないし、それぞれのこのアイデアっていうものがあると思います。じゃあその宗教ねっていうのはどういうものなのかっていうことを私たちよく理解しないといけないんですね。それじゃないと勘違いして人を裁いてしまったり、勘違いすることで自分がなんか真逆の方に触れてしまったりとか、こうバランスの変えたことをしてしまうんですね。だから今日はその宗教の例というのがどのようなものなのか、でそれをどう見極めてどう乗り越えていくのかということを、あの、見ていきたいと思います。で特に皆さんそれぞれが受け取る何かあると思うんですよ、ね、だからそれをまず大切にしてください。あの誰々に聞かせてやりてえなって話じゃなくて自分に神様が何を今日語ってくれたのかってことね、それを本当に大切にしていきたいと思います。じゃあちょっと祈りましょう。神様、あなたの前に今へり下ります。そして主よ、私が今日ここに呼ばれてますから、いますから、私に語りたいことをキャッチできますように、どうぞ私の心を整えてください。これからの時間をあなたに委ねます。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。まず、福音書を見るとですね、その宗教の例に気をつけなさいとか、宗教の例の戦いというのはすごくたくさんあったということがわかります。でその中でマルコの8章をまず最初に開けましょう。マルコの8章15節を見たいと思います。はい、マルコの8章15節を、皆さんバージョンいろいろだと思うんですけど、一緒に読みましょうか。はい、その時イエスは彼らに命じられた。パリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネにはくれぐれも気をつけなさい。まず一番最初ここにくれぐれも気をつけなさいって書いてある、ね、だからこれは私たちが本当に気をつけなきゃいけないものだということが分かります。でここで出てくるのは2つのパンダネが出てくるんでね、1つは何、1つはパリサイ人のパンダネ、それからヘロデのパンダネ、この2つです。で今日はこちらの2つのパンダネの中でも1つ目のパリサイ人のパンダネ、つまり宗教の例について見ていきたいと思います。このヘロデのパンダネっていうのは、これは政治の例のパンダネです。でも今日はその話はしません、ね、だからまず一番最初に私たちが知らなきゃいけないのは、宗教の例に対して私たちはくれぐれも気をつけなきゃいけないということです。これが一番最初ね。じゃあ次見ていきたいと思います。同じマルコの12章を開けてください。ケースちょっと進めて、マルコ12章の、まず13節読みましょうね。はい、マルコ12章の13節です。はい、じゃあ読みます。3、はい、さて彼らはイエスの言葉尻を捉えようとして、パリサイ人とヘロデ党の者を数人イエスのところに使わせた。そして次に18節を読みます。はい、また復活はないと言っているサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した、ね、だからここでまずパリサイ人とヘロデ人たちが、よくトランプもやられてますけど、言葉尻を捉えては攻めようとして、こう虎視眈々と狙ってたわけだよね、イエス様はね。そして18節を見ると、今度はサドカイ人たちもやってきてイエス様に質問をするわけなんです。そしてこれはどうですか、あれはどうなんですかみたいにして質問をします。そうするとイエス様はこういうふうに答えるんですね。それはマルコの12章24節を見てください。じゃあこれも一緒に読みましょう。さあ、はい、イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書も神の力も知らないので、そのために思い違いをしているのではありませんか、ね、だからここで いわゆる宗教的にすごく信心深い人たちが来たわけ、ね、だけどもそこであなたたち何も分かってないですねって神様言うの、イエス様言うわけね。で何で言うかっていうと、それはあなたは聖書も神の力も知らないので 勘違いしてるんですよって書いてあります。ということはここで分かることは何かっていうと、宗教の霊っていうのは信心深そうね、行いも良さそうなんだけど、そこに神の力がないんです、ね、これ一番大きいです。神の力がない、ね、だから何か、まあ、集会なり教会なり何でもいいんですけど、そこに神の啓示、それから神の力、命が宿っているか、ね、そこがこう神の命にあふれているかどうか、それともただのプログラムや義務で形式的なものか、ね、これが同じことをやって同じ聖書を読んでいたとしても、そこに違いが出るんです。神の命に力があるかないか、形式だけかっていうことですね。これ覚えてください、神の力、okay？これが2番目のポイント。そして次に、宗教の霊って考えるとき、宗教の霊って言うじゃん、ね、だからじゃあ宗教の霊なの、悪霊なのって、ね、皆さんどう思います？宗教の霊だからなんか悪霊だから、なんか宗教の霊を追い出せばなんか宗教の霊が自由になるのかなって。で今回この、パトリシア・キングの中で、私これはすごい自分の中で大きかったことなんですけど、それは何かというと、問題は人間の現在もともとの性質にあるんですよって言うんです。でもともとの性質、そのアダムとエヴァがエデンの園にいた時、そこに2本の木があったりした、ね、で一つが命の木、そして片方が善悪を知る知識の木でした、ね、でこの問題は人間ってちゃんとしたいわけ、ね、ちゃんとしたくて収めたいわけ、いろんなことをね。だからちゃんとしようって思うんですよ、ね、そしてそれによってこのなんだろう、命の、私たちは本来であれば御国っていうのはどういうふうにできていたかっていうと、命の木を食べながら、命の木は食べないな、命の木の実を食べながら、ね、そこでそこで神様の臨在を楽しむ、ね、そして神様との関係を育む、神様の愛情を受ける、ね、そして神様の声を聞きながら生きていく、ね、命の木を食べながら生きていくようにできるんです。だけども人間の性質としては、この善悪を知る知識の木に肉は引っ張られるんです。つまりどういうことかというと、何が良いことなんですか教えてください、何が悪いことなんだか教えてください、あ、いいことはこれとこれとこれですね、じゃあそのことをやりましょう、あ、悪いことはこれとこれとこれなんですね、じゃあこれをやるのやめましょう、じゃあもし悪いこととこれとこれとこれをしたらどうしたらいいですか、じゃあこういうことをやって償いましょうみたいに、こう決めるの好きなんだよね。これちゃんとやってちゃんとやってるみたいな、安心しちゃう。ここが宗教の霊の源なんですよ。この命の木から食べないで、善悪を知る知識の木に頼る、ね、でそれでしっかりやることによって自分は大丈夫だって安心してしまう、ね、これがその人間の性質としてあるんだっていうこと、そのことをぜひ今日覚えたいなっていうふうに思います、ね、そう。でもそのじゃあ決まりってダメなのとか、良いことと悪いことを知るとか構造っていうのは悪いのっていうふうに思うかもしれません。だけど もちろん構造自体は悪いことではないんですね。だって神様だって構造を作ってるもん ね朝があり夜があり、ね、春があり夏があり秋があり、月はこうやって回ってとか地球はこうしてとか、そういう構造っていうのはあるんですね。だけどもその自分の魂とか理解による、理解っていうのが頼ってしまう、ね、そしてシステムができると安心してしまう、そういう傾向を知りながらそこに行かないでいつも神様に戻り続けるってことがすごい大切です。じゃないとその本当のところでとどまってしまうんですね。でもうアダムといえばもうまさにその問題があったわけでしょ。で神様を信頼して愛の中で生きていたんだけども、あ、そうか、善悪の知識のところから身を食べれば良いことと悪いこと分かるようになるんだ、神のように分かって自分で自分の周りの状況を収めていけるんだって思ってその身に手を伸ばしたわけなんです、ね、だから一つパトリシアさんがその動画で言ってて本当だなと思ったんですけども、それはいくらやってることが聖書的だからといって神の主権と支配のもとに動いているとは限らない、って感じだね。だから聖書的で正しいことやってるけど、でも要は心なんだよね。心が本当にそれを神様の主権のもとに、神様の支配のもとに委ねるっていう心でやってるかっていうこと、これがすごい大切なんです。と言いますのはやっぱりクリスチャンっていい人たちじゃん多分。だから私は大きな罪もしてないしみたいなね、ちゃんとやってるっていう、 このちゃんとやってる安心感がたまんなくなってくるね気持ちよくて、それでそこに安住してしまうんですよね、うん、だけどそれははっきり言って自分の努力と自分のコントロールに安住していることなんですよ結局は ね、そうじゃなくて本当に神の主権のもとに生きている安心感、ここにとどまんなきゃいけないね、これすごい大切なことですね。だから例えば、まあ、あの教会で頑張ってはい頑張りますって言って頑張ってんだけど、なんかだんだん自由がなくなっていくっていう、ね、だんだん自由がなくなってて頑張ってこうしていたのに気づくとなんか動けなくなっていくっていう、そういうことを経験した方々も多いと思うんですね。ですごい面白いんですけど、このルカの11章35節では、あなたの内なる光が暗くならないように注意しなさいって書いてある。ルカの11の35、そしてルカの6章23節では、あなたの内なる光が暗ければその暗さはどんなであろうって書いてあるんです。だから光が暗くなるってどういうことって思わない？光暗くなるのってね。そしてまた、あなたの内なる光が暗ければどんだけ暗いでしょうって書いてあるんですよ。でだからそれはどういうことかっていうと、それは光のことを学んでいる。先ほどの聖書的なことを言っててもっていう話ですけど、光のことを学んでるんだけど、光のことを知識として学んでるだけなんですね。だから結局光が輝かないわけ。そうするとそれはせっかく光の教えでも輝くことになります。でこれ私すごいよくあるなと思うんだけど、っていうのは日本人ってまあなんていうの、寿司の職人知らんけど寿司の職人は背中を見て育てみたいな、でまだまだだみたいなさ、そういう気質があるじゃないですか。だから光のことを学んですぐ行動を移さないといけないんですよ。なんか学んだらやるっていうね、学んだらやるっていうことをやっていかなきゃいけない。あ、まだまだかやんない方がいいかなとか思ってやらないんですね。そうすると光が知識に終わっちゃうわけ、ね、だけど学んだことっていうのはやるためにあるんですね。信仰っていうのは行いを伴うって書いてあるでしょ。行えない信仰は死んだもん同然って書いてあるよね。なぜかというと知識なんて終わっちゃうからなんですよ。で信仰があればそのことが行いに結びつくはずなんです。でこれすごい大切だと思いますね。硬くなるとか宗教に入ってくるっていうのはこの行動につながってないっていうのも結構大きいんじゃないかなというふうに私は思います。あ、ここはパクリじゃないので私は思います。そしてあ次見ましょう、第2コリント3章第2コリント3章を見ましょう。はい、第2コリント3章の第2コリント3章の6節を見ます。じゃあ読みましょう。3、はい、神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました。文字に使えるものではなく御霊に使えるものとなる資格です。文字は殺し御霊は生かすからです。はい、ここね、文字は人を殺す、そして霊は人を生かす。でこの番組で、まあ、XP メディアっていうのは大体、まあ、ゲストスピーカーが来るわけで、ゲストスピーカーが来てそのパトリシア・キングっていう番組のホストがインタビューするっていう、そういう形式なんですけども、今回来てた人は、ファイサル・マリックって言って元イスラム教徒の人なんですね。でその人が言っていたのは、この出エジプト32章を見ると、モーセがシナイ山登ったでしょ。でシナイ山登ってその十戒を持って降りてくるわけですね。ね、そして降りてきたら何してたの？したの？金の格子を拝んでたわけでしょ。で金の格子を拝んでて文字を持ってきましたでしょ。その時何が起きましたかって言ったら、その時に3000人が死んでます。3000人、ね、そしてその後に今度は、ペンテコステが来ました、ね、そして聖霊が下りました。その時何が起きましたか？3000人が救われたんですね。すごいよね。だから文字っていうのは殺す、立法は殺すんだけども御霊は生かすんです。すごいよね。だから私たちはその立法、そのじゃあ立法は悪いのって思うかもしれない ここでね。じゃあ立法はダメなの、聖書の言葉じゃないのって思うかもしれません。でもちろんこれは聖書の言葉なんですね。でもそれを立法としてこの聖書の言葉を使って殺すこともできるわけなんです、ね、だけども その御言葉が御霊で支えられてないといけないわけでしょ。御霊で支えられた聖書の言葉は人を生かすんですよ。だけども御霊のない聖書の言葉というのは人を殺し得るんです、ね、だからここが違いなんで、文字は人を殺すけれども、しかし御霊は人を生かすんですね。だから例えばその構造を守ろうとかして、よし頑張るぞっていう、そのようなマインドセットでそれに深く入り込んでしまうと、聖書の言葉は重くなってくるんです。結局ね、で息苦しくなる、ね、御言葉で責められたりとか、御言葉で自由が奪われるっていうことが起きていくんですね。そうするとそこにはその聖霊の自由っていうのがないわけですね。そうするとあれちょっと待っておかしくないかっていう、それは一つの、まあ、リトマスじゃないですけども、状況を吟味する、手立てとなります、ね、だから覚えなきゃいけないのは、聖霊は活気と命を与えるということです、ね、聖霊は活気と命を与える。そしてまたイエス様はこう言ったんだよ、私が話す言葉は真理であり、あ、じゃあ霊であり命ですよ。だからイエス様の語った言葉は霊であって命だったわけよ、ね、だからそれが私たちいつも覚えてないといけないんですね。御言葉っていうのは霊を流すものであり、そしてまた命を流すものなんです。だから命っていうのはこう種の中にあるでしょ。だから構造っていうのは、その人が言ったら構造っていうのはこの殻のようなものです、ね、だからそれは命を支える構造でなければいけない。だけどこれがね、しっかりこうしましょう、あしましょうって言ってアルミ箔みたいだとするじゃん。アルミ箔みたいな構造になっちゃったら、そしたらもう命が生きできないよね、苦しくなっちゃうね。そしてその中の命っていうのはだんだん死にたいでしまうんですね。だからその構造とか、まあ、決まりとかっていうのも大切かもしれないけど、それはあくまでも神の命を運ぶためのものだっていうこと、そのことをぜひ覚えたいと思います。でも私ね、そうやって考えるときにそんな構造あんのかなって思うんですよ、ね、だから本当にゆったりしてなきゃいけないと思う、その構造っていうのは。だって神の命を運ぶからですよ、うん、それは恐れ多いものであって、私たちが起こしましょうって言って決められるもんじゃないなって思うんですよね。だからそれに対して本当に私たち謙遜になっていかなければ、やっぱり命っていうのが簡単に潰されてしまうんだなっていうのをそう思います。だから何をするにしても、だからそういう意味で宗教の霊というのは私たちから決して遠く離れているものではないんです、ね、もう常に私たちの前にあるし、気をつけなければ、いつも神と共に歩み謙遜に歩まなければ入ってくるものなんですよ、ね、でだから何をやるにしてもこう命をとどめるものっていうことに対して私たちは気をつけなければいけません。じゃあローマ書の8章14節を開けたいと思います。ローマの8章14節、はい、ローマの8章14節を読みましょう。はい、いいですか。3、はい、神の御霊に導かれる人は皆神の子供です、はいね、だから神の子供はどういう人ですかって言ったら、神の御霊に導かれる人ということは、私たちがイエス様を信じました、クリスチャンになりました、そしたら自然とまず一番最初に起きることは何かというと、神の御霊に導かれるようになるんです。本来でしょ、本来っていうかそうなんです、ね、だから例えば何も知らないで神様の救いだけ聞いて、そしてイエス様を信じてクリスチャンになったら、神の御霊におのずと導かれるはずなんですよ実は、ね、でこ の, 先ほど言っていたファイサル・マリックっていう人はイスラム教徒でした。で誰にも聞かないで、ちょっと私もよく知らないんだけど、とにかく自分で単独でっていうか導き手なしでイエス様を信じた。で彼信じた時に、その別にその聖書を読まなきゃいけないんだよとか祈んなきゃいけないんだよ、一人伝道しなきゃいけないんだよってことは何も聞いてなかったんだけど、もう自然と聖書を読んだらすごいってなって、もう読んで、でも神様と祈りたいから神様に祈って神様の臨在を体験して、そしてもう嬉しいし神様の愛を感じたから自然と伝道していた。そうするとそこでたくさんの人が救われるようになっていたそうです。でその中で本当にそのイスラム教徒の人も救われたし、ヒンズー教の人も救われたしっていう風にして、どんどん救われていったんですね。でところがその後になって、びっくりしたんだけど、教会につながったわけ、ね、で教会につながって、そうしたら、あ、じゃあね、あなたクリスチャンになったばかりだからもっと学 学びましょうっていうことになったそうです。いやそうだ、もっと学ばなきゃ、教会でこんなことをやって学んだ方がいいって言ったら、ちょっと利口になりすぎて、それで人が触れなくなっちゃったんだってで、ガーンでしょ、と思って、で、大丈夫ですよ、なんかパンクみたいなメッセージにならないですよ、最後まで聞いてください。で、人が触れなくなっちゃったって怖いでしょ、怖いでしょ、で、そうなっちゃったってね。で、そこで彼が学んだことは何かっていうと、その構造とかね、あのそういうものは大切だけども、その先ほども言いましたけど、天国の本質をサポートする枠組みでなければいけない、ね、で、だからファイサル君はもともと何も知らないので、神様の愛だけ知って教会に入ってきたから、そういう意味で助けられたところもすごく大きかったっていうんですね。で、それだけじゃなくて、彼もともとイスラム教のバックグラウンドじゃん。だからその権威にある人を尊敬するとか、ね、謙虚になるとか、そういうことも学んでたわけ、ね、だからこう変な反抗分子みたいにならないで、そしてそこでまあそれが生かされて良いバランスを保ちながら、今他の人々が自由を得ることができるように、いいバランスで手伝えることができていると思いますってことだったんですね。でなるほど、だから皆さんもいろんなとこ通ったことあるかもしれませんけども、それは生かされるんですね、今後本当に。だからそれはすごい感謝ですね。でというのは、誰もよし私宗教の礼にやられるぞと思ってそれ入ってくるわけじゃないわけ。気がついたらあれやられてるとか、気がついたら苦しいとかね、影響の下に入っているっていうふうになるわけなんですよ。でなぜかというと、私たちが覚えてなきゃいけない、悪魔は悪いやつだってことです、ね、悪魔は悪いやつだから、人の善意も平気で使うんです、ね、人の努力も頑張ろうと思う気持ちも平気で使うんです。だから宗教の礼にやられている人見ても、あの人は悪いからだってわけじゃない、悪魔は悪いやつなんです、ね、だからそれをだから自分は頑張ってやってきたのに、あれ自分もやばくねっていうところに行ってしまう時もあります、ね、でもその時に自分が行ってしまったと思った時は何をするかっていうと、それは宗教の礼に克服するために必要なのは子供のような信仰です。子供のような信仰、純粋な信仰、単純な信仰、これが宗教の礼に打ち勝っていく秘訣なんですね。だから私たちがこう先ほどのファイサルみたいに利口になりすぎて、あまりにも教会とか福音を複雑にしてしまった時に、もう一度私たちはいつも戻っていかなきゃいけないと。で神様、あなたのシンプルな福音に、ね、単純な信仰に私をもう一度回復させてください、うん、このように常に祈っていくっていうことがとっても大切です、ね、だからそういう意味でもちろんここで誤解してほしくないんですけど、セミナーに行くとかね、いろんなことを学ぶっていうのはもちろん悪いことじゃないですよ、もちろん、ね、でもちろん悪いことじゃなくてないし大切なことです。ただいつも覚えてなきゃいけないのは、それを知識として入れ込んで自分は知識が溜まってきたぞと思うのは危険だってことです、ね、そうじゃなくてそれを神様の御霊によって啓示として悟らせてください。啓示として私のうちに入るようにしてください。そうすれば霊は立て上げられてる、ね、そうすると本当にあらゆる良い技に間に合うものとなるんですよ。アメンですか。
アメン、
はい、じゃあもうちょっとその宗教の霊ってことについて見ていきたいんですけども、今日皆さん全部読めないので後で読んでほしいんですけど、マタイの福音書23章はほぼ丸々宗教の霊について書かれています。このマタイの23章で、ここでちょっと2箇所だけ見たいと思うんですね。でまず1つ、ここに、まあ、宗教の霊というのはこんなことするんだ、あんなことするんだってことがいろいろ書かれているので、非常に興味深い聖書ですので、後でゆっくり読んでみてください。でもここでは2箇所見ます。13節、13節と14節、この2つのポイントだけちょっと見たいと思います。まず13節一緒に読みましょう。3、はい、災いだ、偽善の立法学者パリサイ人、お前たちは人々の前で天の御国を閉ざしている、お前たち自身も入らず入ろうとしている人々も入らず、危険ですね、大変ですね。まず人々の前で御国を閉ざしちゃうんだって。で自分も入らないし他の人も入らせない、これが宗教の例ですって言うんですね。でなぜかというと、宗教の霊の影響を受けていると頭で理解しようとするわけ、ね、だけれどもそれをすると頭で理解できないことへの抵抗がすごい。頭で理解できないとどうしても 納得できないわけ、ね、でそれだけでちょっとこれも見たいんですけれども、ここもう一回戻りますので、ちょっと収録かなんか挟んどいてもらって、第一コリント2章、これもいい聖句なんで見ましょう。第一コリント2章第一コリント2章の13節と14節を一緒に読みたいと思います。 OK、 3、はい。それについて語るのに、私たちは人間の知恵によって教えられた言葉ではなく、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉によって御霊の言葉を説明するのです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり、理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものです。だからここで分かるように、御霊のことっていうのは頭で理解できないんですね。で、頭で理解できないどころか、それは愚かなことのように、バカじゃないのみたいな、何それみたいな、そういうふうに思えてしまうことなんですよ、ね、だから御霊のことというのは御霊でなければ理解できない。そうすると宗教の例があると、そこで理解できない、理解できないからダメ、そして他の人にも理解してほしくない、やらせないっていう風になってしまいます。だけれども神様、イエス様を見るとすごい真逆だってことが分かります。なぜならばイエス様は何て言ったかというと、悔い改めなさい、神の御国は近づいたって言ったんですね。神の御国はみんなの近くにあるんだよって言ったわけ、ね、だから神、あのイエス様の話ってすごいシンプル、誰に対しても開かれてるんですよ。でそれだけじゃない、特に今私たち終わりの時代にいますよね。終わりの時代に私は私の霊を全ての人に注ぐでしょう、ね、だからあの宗教の霊、まあ、パリサイ人たちが、まあ、代表的に挙げられるわけだけど、それは何かというとエリート意識なんですよね。エリート意識、うん、でも神の御国にはエリート階級いません、いません。ね、それによって神様は全ての人々に神の霊を表す、ね、私たちはみんな神の素晴らしいものを直接受け取っていくことができるんです。アメンですか。
アメン。
だけども先ほど言ったように、宗教の霊というのはなんでパリサイ人たちがすごい気に入らなかったかというと、自分の知らないところでイエス様が盛り上がっちゃってたから、だからあれ、私を通してないっていう問題だったから、私通さない問題、ね、でだから自分を通さないとダメですよ、自分を通すとあなたそこに行きたいんですか、そこにたどり着けますよっていうのね。だけどももう一回見ると、人々の前で御国を閉ざしている、もう一回戻るね、自分も入らないし入ろうとしている人も入らせないって書いてある。だから自分通したらそこ行きますよって言ってもそこについていってもいけないわけ、入れない、一緒に入らせないわけ、ね、それが例なんですね。でまさにこの宗教の例ということを考えるときに、この聖句の、最も最たる例というのはローマの教会が言えると思うね、うん、つまりどういうことかというと、私たち、ね、その選ばれた司祭だけが聖書のことを理解できますよって言ったわけじゃん、ね、あくしくも昨日はあれでしたね、なんだっけ、宗教改革の記念日でしたね、501年ですねでしたけれども、でだけれどもそれまではそのローマ教会っていうのはどうせ分からないから、あなたたち平民が読んでもね、曲解するといけないから読むなって言ったわけ、ね、そして聖書を直接読まないで私を返してくださいと、ね、で私が正しい理解を持ってよく分かるように噛み砕いてあなたに教えてあげますよって言ったわけ。これが宗教の例なんです、ね、それで本当に人々は自分も、先ほどね、御国を閉ざされたわけ、自分も入ろうとしないし他の人も入らせたわけ、ね、悪いよね、ものすごい悪い例なんですよ、ね、じゃあこれを、現代の社会に、で現代の教会に当てはめて考えましょう。そうするとこういうことなんだよ、あなたはまだ早い、ね、もっと訓練や勉強が必要だからやってはいけないって言うんです。でもちろん理由がある時もありますよ、本当にその知恵を持って語っていることもあるので、そこは勘違いしてほしくないんですけども、でも何がよく起きてしまうかというと、もしかしたら良かれと思ってやってて、そこには真理もあるかもしれない。だけども何がよく起きちゃうかというと、分かった、そうか、もっと知識詰め込まなきゃってなっちゃうんだよね、もっと頑張らなきゃみたいな風になってしまうんですね。で頑張れば頑張るうちに、学べば学ぶうちに物事が複雑になってちゃうわけ。そうすると神様に仕えるのが難しいってことのように見えてくるんですね。そうするとだんだん硬くなっていく、ま 信仰が行動に結びつかなくなっていくんですよ、だんだん、ね、そうすると気づかないうちにこの宗教の価値観に取り組まれていってしまうので、ね、学んでるのにますます自分はできない、ますます学べば学ぶほど自分はまだまだだっていう思いを強くしてしまうっていう、こういう変な矛盾が起きてってしまうんです、ね、だからいつも言いますけど、そのセミナーももちろん素晴らしい、学ぶことも素晴らしい、それを御霊によってまず啓示として受け取る、であと一つは受け取ったら行いにしましょう、信仰に移していきましょう、
ね、
そしたらそれは本当に人々の、その人の益になります。で先ほどの聖句の次の聖句ちょっと見たいんですけども、マタイの23章のさっき読んだ13節ね、今度は、あれ15節ないの
?14 もない
14もないの、じゃあ15節を読みましょう。3、はい、災いが偽善の立法学者ハリサイとお前たちは一人の回収者を得るのに海と陸を巡り歩く、そして回収者ができるとその人を自分よりも倍の悪いゲヘナの子にする。
悪いね、
修行の例、修行の例何をするかというと、まず海と陸を巡り歩く、つまり伝道してその回収者を得るためにめちゃくちゃ努力するんです、ね、そしてまずめちゃくちゃ努力して、そしてはいこの人、ね、回収者になりましたよ、そうするとこの人を訓練して訓練して自分より倍悪いものにする、困るね、倍悪いものにするというふうに書いてあります、ね、でこれはつまりどういうことかというと、宗教の例というのは大きくしたい、自分たちを、ね、自分たちの団体を大きくしたい、自分のやってる働きを大きくしたいという気持ちがすごくあります、そして自分たちの王国を築きたがります、ね、だから自分たちの王国を築きたがるとどうなる、御国があるからぶつかっちゃうわけ、ね、ぶつかっちゃうわけ、ね、そしてだからそのなんだろう、成長というか大きくなりたいっていう思いがある、そしてそこで信者を増やしてその人たちをすごいこうなんていうのかな、訓練してもっと悪いものにするっていうふうに書いてあります。そうすると何が起きるかっていうと、本当これ悲しいことですけど、救われる時より救われる前より救われた後の方が大変になっちゃうんですよ。これはすごく悲しいことですね。だから大変なんですね、はい、だからそれを覚えてください。で私思うんですけども、これは日本の教会員って結構経験してることなんじゃないかなと思うんですね。でなぜかというと、まあ、熱心だから集会も多い、ね、で教会員少ない、で外の社会は全然私を分かってくれない、ね、認めてもくれない、だからどうしても内向きになりやすいんですよ、日本がこういう土壌だから、ね、だから本当に今ね、その7つの山とかマーケットプレイスっていう教えが入ってきたことは、これは感謝のことです。私たちそこにつながってなかったらダメです、
うん
うん、もし牧師だとしても外につながってないとやっぱり内向きになっちゃうんですよ、ね、そうするとどうしてもここを大きくしようというところになってしまうんですね。でもね、本当に今感謝のことに7つの山の教えというのが入ってきてますからね、だからそのことは本当に感謝したいと思います、ね、だからいつもこの救われた時の喜び、ね、そしてまた神にある自由っていうね、そこにいつも戻っていくようにしたいと思います、ね、でその後に、その番組で言ってたら、じゃあ宗教の例に立ち向かうためにはどうしたらいいのかっていう話をしていました。でその時にこのファイサル・マリックっていう人が言っていたのは、ね、その構造の中にいながら神の本質だけに目を留めましょう、ね、神の本質だけに目を留めてそれを掴み続けていきましょう。そうすると何が起きるかというと、そこをあなたがやってれば神の命はあなたのうちで大きくなるわけ、ね、で神の臨在はすごく大きくなって、神の喜びが大きくなって、神の自由が大きくなる。でその臨在と力が枠を外していくんですよ、ね、だから枠を変えようとするんじゃなくて、その本質だけを見続けて、そしてそこに目を留め続けていく、それをそうしてくださいと。つまりどういうことかというと、変えることには終始しないってことですね。で変えることに終始しないで自分がやるべきことをやるってこと、これ大切です。まあ境界線で考えたってそうだよね。自分のやるべき分をやるってことがすごい大切で、そうしていくことで本当私たちがより謙遜で精錬された主の尊い器となることができます。で逆に変えようとすることっていうのは非常に危険なんですね。でもしここは違うんじゃないかなと思っても、例えば牧師を変えようとか、
もしくは教会を変えようとするとするっていうのはすごいやっぱ大きなことなんですね。だから神様がそういう任務を人に与えるっていうのを私自身は見たことないです、うん、あるかもしれないよ。だけど私自身は見たことないです、ね、だからやっぱりその時にどうなるかっていうと、私のアドバイスですけれども、変えようとするのはむしろ出なさい、ね、でっていうのはやっぱり それをやってしまうとどうしても教会傷ついてしまうんですね、うん、それでよろしくないので、やっぱりそれは私が知ってる限りではそういう任務を持ってる人はいないです、なかったです、ね、でやっぱ一つの例としてすごいなと思うのはダビデ、ね、ダビデに対して神様はサウルを変えなさいって言わなかったんだよ、ね、で何をしたかというと、彼は自分が神様から与えられたことだけやり続けた、そして彼はやっぱり行くべきところに行けたし、そして勝利を得ることができたんです、これすごい大切なことだなと思います。で次、あと最後なんですけども、29節を見ましょう。あ、29と30読みましょう。はい、災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは預言者たちの墓を建て、偽人たちの記念碑を飾ってこう言う、もし私たちが先祖の時代に生きていたら、彼らの仲間になって預言者たちの血を流すことはなかっただろう。これも怖いですね。はい、じゃあちょっと質問ですね。彼はこう言ってね、自分の時代に生きてたらってパリサイ人たちは言ったけどね、絶対にさ預言者を殺すことはなかった、自分は絶対こんなことしなかった。はい、誰ですか、十字架につけたのは。パリサイ人だよね、はい、パリサイ人がつけたの。だから私は大丈夫、私だったら絶対やらなかったって言ったら危険なんですよ ね、危険なの。で宗教の例というのは何をするかというと、やっぱその時代に先に行く人の息を止めるんです ね。でだから何かというと、自分が理解できないことを否定するから、どうしてもその新しいものが来ると新しいものを消してしまうというのがしまうんです。 でもここで見て分かるように、宗教の例というのは、これまた別の大きなトピックだったので今日はあんまり喋れなかったんですけど、まあプライドの問題なのよ、ね、そうでしょ、ね、でプライドがあるわけだから、自分は見えてる、自分は分かってるって思ってるわけ、ね、でもだから あの人はこういう問題あるけど自分は大丈夫だっていうふうに思ってたわけだよね、まさにパリサイ人は ね、だから私たちは本当に謙遜になってなるってことがすごい大切だなと思います。で特に私たち言うと思うんですけども、うちらって、まあ、いわゆる使徒的予言的群れじゃん。だから使徒的予言的群れっていうのはどうしても最先端行ってるっていうおごりがあるんですよね、だからそういう意味でもっと危険私たちはなおさら謙遜になって、神様が新しいものを持っている、神様は常に前に前進してますからね。だからここでやったー、掴んだーと思っていたらダメなんだ、ね、だからいつも神様は新しいものを持ってくる、そのことに対して私の心が固くならないように主を求めて助けてくださいって祈り続けていくことがとっても大切なんですね。アーメンですか、ね。神様が新しいことをされるときというのは頭じゃ絶対バテンがいかないわけ、ね、だからいつも霊に導かれるしかないわけなんです、ね、だからいつも自分たちは知識に頼りがち、 肉は知識が好きなんだ、ね、善悪の知識の木を食べたい、実を食べたい傾向があるんだということを知りながら謙遜に歩むということがとても大切だと思います。で最後ですけれども、私は面白いなと、この前ね、ちょっとなんだっけ、2匹の魚と5つのパンの話をちょっと聞いてたんですよ。2匹の魚と5つのパンっていうのは、まあ、何千人っているわけじゃん、4000人、5000人。それでその時に50人ずつのグループに分けなさいって言ったわけですよね。でそこでパンを取りました。それで一番自分たちとしてはすごい楽な方法なのは、一気にパンを増やしてほしいわけよ、神様に。まず増やしてほしいわけで、そこから安心して配っていきたいじゃん、ね、ところが分けないとパンは増えなかった、ね、でこれは神のやり方だなと思うんですよ。なんでかというと、終わったら、あ、もう私は安泰だ、システムに頼っちゃうんだよね、もうあるから、ね、そうすると神様に頼り続けるってことして、だから1グループ50人いるでしょ、50人にパンを食べさせて50回進行必要だったでしょ、毎回やったーよしこうやってやってたんだよね。で 間ずっと神様に次もお願いね、次もお願いねって言って信仰を働かせ続けないといけないね。これが神のやり方なんですよ。で、私たちは本当に神様あなたに頼り続けて信頼し続けて歩むことができますように、そのように歩んでいきたいと思います。アーメンでしょうか。アレルヤ。自分でさん立ちましょう。
アレルヤ。
主よ、あなたの臨在を求めます。あなたの栄光を求めます。シンプルな信仰に、私を回復させてください。子供のような心で、あなたを慕い続け、あなたにより頼み続けることができるように助けてください。御言葉がいつも啓示を伴って、私の心に植え付けられますように。主はありがとうございます。聖霊が私たちを導いてくださいますから、感謝します。聖霊様、あなたを歓迎します。ますます私のうちに働いてください。私の心の中で光がますます輝きますように。あなたが助け導いてください。感謝します。ハレルヤー。